豊島義雄作。金初期初期。一。今のように世の中が開けていないずっと昔のことです。ある片田舎の村にひょっこり一匹の猿がやってきました。非常に大きな年取った猿で、背中に赤い布をつけ、首に鈴をつけて、手に小さな風呂敷包みを下げていました。村の広場で遊んでいた子供たちは、その不思議な猿を見つけて、大騒ぎを始めました。けれども、猿は平気な顔つきで、別に人を怖がる風もなく、わいわい騒ぎ立てる子供たちを後ろに従えて、蔵のある大きな家の前へやって行きました。そして、そこの庭の真ん中で、首の鈴をチリンチリン鳴らしながら、後ろ足で立ち上がって、おかしな踊りを始めました。子供たちはびっくりして、猿の周りを丸く取り囲んで、黙ってその踊りを眺めました。踊りが一つ済むと、みんな夢中になって手をたたいて囃し立てました。すると猿は、また別な踊りを始めました。蔵のある家の人たちは、表の庭が騒々しいので、不思議に思って出てきました。見ると、大勢の子供たちの真ん中で、赤い布と鈴とをつけた大きな猿が、変な踊りを踊っています。おや?不思議な猿ですね。どこの猿ですか?と、家の人は尋ねました。けれど子供たちも、どこから来た、どういう猿だか、少しも知りませんでした。そのうちに、猿は踊りを済ましました。そして、風呂敷包みから、お米を一つかみ取り出して、片方の手でそれを指さしながら、しきりに頭を下げています。お米をください、と言ってるような様子です。家の人はそれを悟って、米を少し持ってきてやりました。猿は風呂敷を広げて、それをもらい取ると、何度も嬉しそうにお辞儀をしました。それからまた別な家の方へやって行きました。子供たちは面白がってついて行きました。次の家でも猿は同じことをしてお米をもらいました。そういうふうにして何軒か回って風呂敷にいっぱい米がたまると、猿はそれを抱えて一山に走り出しました。子供たちも後を追っかけましたが、猿の足の速いの速くないのって、瞬くうちにどこへ行ったか見えなくなってしまいました。2不思議な猿の噂は、たちまち村中の評判になりました。どこから来たんだろう?どうしたんだろう?なんだろう?不思議だな。けれど、誰一人としてその猿を知ってる者はありませんでした。ところが、その翌日になると、 またひょっこりとその猿がやってきました。やはり赤い布と鈴とをつけ、小さな風呂敷包みを持っていました。そして村の家の前で踊ってみせました。が今度は風呂敷から野菜の切れ端を取り出して、それをくれというようなんです。村の人たちは前日の噂でもうよく心得ていますので、大根だの、ごぼうだの、芋だの、いろんな野菜をやりました。猿はそういうものを風呂敷いっぱいもらいためると、また一山にどこへともなく逃げうせてしまいました。さあ、村中の噂はますます高くなりました。けれどやはりどういう猿だか知ってるものはありませんでした。すると猿をちらと見たという村の老人の一人がこんなことを言い出しました。あれは猿爺さんの猿じゃないかな。それを聞いて他の老人たちも言いました。なるほど、猿爺さんの猿に違いない。そこであの猿は猿爺さんの猿だろうということになりましたが、村の若い人たちはその猿爺さんのことをあまりよくは知りませんでした。で、老人たちは詳しく話して聞かせました。猿爺さんというのは、5年に一度くらいずつ村に回ってくる田舎周りの猿使いの爺さんでした。長い髪の毛も胸に垂れてるひげも、昔から真っ白であって、日に焼けた額には深いシワが寄っていて、いくつになるのか年のほどもわかりませんでしたが、方々の国で様々なものを見てきて、人の知らない不思議なことを知っている妙な人だそうでした。そして、このじいさんの連れてる猿がまた非常に大きな年取った猿で、いつも背中に赤い布をつけ、首に鈴をつけて、じいさんと友達のように並んで歩いていて、じいさんの言葉は何でもよく聞き分けるのだそうでした。そしてこの二人は、じいさんがいろんな歌を歌い、それにつれて猿がおかしな踊りを踊り、方々の家でお金やお米などを少しずつもらって、果てしもない旅を続けてるのでした。大きな町や都会を嫌って、田舎の方ばかりを回っているのでした。都会よりも田舎の方が、のんびりとして気持ちもよく、お金もかからないというのです。宿屋がないような辺鄙なところへ行くと、雨の降る間は幾日も神社の中に泊まっていたり、天気の日には木陰に野宿したりしました。下にござを敷き、上に毛布をかけて、じいさんと猿とは一緒に寝ました。そのござと毛布とのほかに、小さな桶と鍋とを持っていて、自分でご飯を炊いて食べるのでした。3. さて、猿爺さんの猿が村へ物をもらいに来たとすれば、猿爺さんも村の近くに来てるに違いありません。そして猿爺さんはきっと病気かなんかで 動けなくて、猿が一人でやってくるのに違いありません。このままほったらかしてもおけまい。そう言って、村の人たちは、猿じいさんの居所を探し始めました。けれども、なかなか見つかりませんでした。それにまた、猿の方でも、風呂敷にいっぱい米と野菜とをもらっていったためか、それきり姿を見せませんでした。困ったものだな、と村人たちは言いました。そして、中一日置いた次の日の夕方です。村の若者が一人、やはり猿じいさんの居所を探しあぐんで、村から半里ばかりある丘のふもとを通っていますと、どこからか、キンショキショキ、キンショキショキ、という気持ちのいい音が聞こえてきました。おや？若者はびっくりして立ち止まりました。するとやはり、キンショキショキ、キンショキショキ、と、今まで聞いたこともない不思議な音が響いてきます。若者はその音に聞き取れて、ぼんやりその方へ進んで行きますと、まあ、どうでしょう。丘のふもとの、こんもりと杉の木が五六本茂ってるところに、美しい水がふつふつと湧き出しています。そしてそのそばで、赤い布と鈴とをつけた大きな猿が、桶でせっせと米を研いでいます。その音が、キンショキショキ、キンショキショキ、と、不思議な音楽のように響いています。なおよく見ると、杉の木の下には、髪の毛もひげも真っ白なじいさんが、毛布にくるまってござの上に寝ています。若者はあっけに取られましたが、やがて我に帰ってみると、それこそまさしく、老人たちから聞いた猿じいさんとその猿とに違いありませんでした。そうだそうだ。若者は嬉しくなって、じいさんのところへ走って行きました。猿じいさんじゃありませんか？じいさんはにっこり笑って若者を迎えました。とうとう見つかったかな。サルメがあんたの村で一回お世話になったそうで。そこで若者は村中大騒ぎをしてじいさんを探してることや、病気なら村に来て養生するがいいということなどを熱心に言い立てました。じいさんは頭を振って答えました。いや、この上あんたの村の人たちに世話をかけてはすまん。それに、ここにこうして寝ている方が、結局わしには気楽だからのう。まあちょっとあの泉の水を飲んでみなされ。そこで若者は、何の気もなく、泉の水をひとすくいして飲んでみますと、びっくりして目を白黒させました。おいしいの何のって、蜜と氷砂糖と雪糖を混ぜたような、たまらない味でした。わしがここまで来かかるとな、 じいさんは話して聞かせました。急に病気で動けなくなってしまったのさ。そこで杉の木の下に寝たがのう。喉が渇いて仕方ないから、猿めに水が欲しいと言うとな。猿めがいきなりそこを掘り始めた。何するのかと思っていたら、その掘った穴から、あの通りうまい水が湧き出してきた。これはわしの知恵にも及ばんことで、ほとほと感心させられましたわい。そこでわしは、その水を飲んで、いくらか気持ちがよくなったがな。次にはお米がないという始末なんさ。で、猿めを一人であんたの村にやって、お米や野菜をもらってこさせたんだがな。おかげで助かりました。もうわしの病気もあらかたよくなったで。心配してくださらんでもよい。そう村の衆へも言ってくだされよ。若者はじいさんの心を動かすことができないのを見てとって、村へ帰って行きました。帰る時にはもう猿は米を研いでしまって、それを鍋に移して焚き火で煮ていました。そして若者の方へ真面目腐った顔つきでお辞儀をしました。四。若者が猿爺さんに会った話をしますと、村の人たちはなぜかしらひどく感心しました。そして翌朝になると半ば親切から半ば物珍しさから、いろんなものを持って行ってやりました。米や野菜や布団などはもちろんのこと、病気に効くというホトトギスの黒焼きやうなぎの肝など、めいめい何かしら見舞いの品を持って行きました。そして泉の水を、一杯ずつ飲ませてもらって、そのうまい味に驚きました。夕方行ったものは、金しょきしょき、金しょきしょき、と、猿が米を研ぐ美しい音に驚きました。そして猿爺さんの病気は、猿の解放と、村人たちとの世話とで、間もなく治ってしまいました。病気が治ると、じいさんは猿を連れて村へお礼に来ました。村の人たちも大変喜びました。その晩は村の広場で酒盛りをしました。村中の人たちが寄り集まって、歌うやら踊るやら大騒ぎでした。猿爺さんも猿も真っ赤に酔っ払って、爺さんは他国のへんてこな歌を歌い、それにつれて猿は首の鈴をチリンチリン鳴らしながら、おかしな踊りをしてみせました。子供たちばかりでなく、大人までもその面白さに浮かれ騒ぎました。そのうちに酒盛りももう終わりになって、夜が更けてきましたから、村の人たちはじいさんと猿とをどこかの家へ泊めようと言い出しました。けれどじいさんは首を振ってその広場に野宿すると言って聞きません。 家の中よりは広々とした野天に寝る方が気楽でよいからのう、とじいさんは言いました。それから村の周へお礼のしるしに、あの丘のふもとのうまい泉はあのまま残しておいてあげるから、大事にしてくだされよ。ありがとう。ではまた明日会いましょう。そう言って村人たちは一人ずつじいさんと猿とに別れを告げて家の中へ引き取りました。そして翌朝早く村人たちはまた広場へやってきました。ところがもうじいさんと猿とは影も形も見えませんでした。夜の明けないうちにどこかへ出かけてしまったのでした。名残惜しいけれど仕方がありませんので、村人たちはせめてもの心やりに丘のふもとへ行ってみました。するとやはり猿じいさんが約束した通りに澄み切った冷たい水が湧き出していて、蜜と氷砂糖と雪とを混ぜたような何とも言えないおいしい味でした。それからというものは村の人たちはそれをわざわざ汲みに行ったり、野良の行き帰りに回り道をして飲みに行ったりしました。泉のおいしい水はいつもふつふつと湧き出していました。静かな日の夕方なんかには、金しょきしょき、金しょきしょき、と美しい音がどこともなくそのあたりに聞こえたそうです。